になったんですが、西谷の里山の木々も色が変わりつつあります。この季節、庭園の彩りの美しい季節でありますけれども、あなたはこのように自然を支配し、自然の移り変わりを通して神様ご自身の見ての豊かさを覚えさせられております。自然を通してあなたは決して単純なお方ではない、いろんなことをなさるお方である。しかし私はその全てを知り尽くすことができないという真実に達します。どうか実りの秋であり、また紅葉の時でありますけれども、自然を通してなされる神様の恵みを改めて思い返すことができますように。しかしながら寒い冬の始めでもございます。暦の上では昨日が立冬でありましたから、これから冬の気配がますます鮮明に鮮やかに感じられるようになります。どうぞ私たちの年月、このように彩りの素晴らしい時もあれば、白一色で彩られる景色を見るがごとく冷たく単純な日々もございますけれども、どのようなことがありましても時間は流れていくように神様はいつも働いていてくださいます。この年の残っておりますところももう2ヶ月はありません。どうぞ一日一日神様の見てを覚えながら、また特に守りを覚えながら過ごすことができるように、そして賛美と感謝の思いに満たされますように。というわけ、御言葉を通して、あるいはイエス・キリストを通して神様の救いの豊かさも味わうことができるようにしてください。今日もこのように礼拝を守り、御言葉の恵みに預かる幸いを感謝いたします。御言葉の恵みを恵みとして受け止める信仰をお与えくださるようにお願いいたします。けれどもこの恵みの座に着くことができない多くの兄弟姉妹たちがおられます。どうぞ次の姉妹には愛会することができるように整え導いてください。全世界のキリストを信じる者たちの今日の公的なあなたとの出会いをあなたが性別してくださいますように、またこの世界に誠の平和と平安とお与えくださるように、また神への恐れをこの国で、あるいは世界中で指導的な立場に立つ者たちを導いてくださいますように。これらの祈りをイエス・キリストの名を通してお祈りいたします。
アーメン。
聖書の御言葉をお祈りいたします。マタイによる福音書9章18節から26節まで、新約聖書、新教約聖書に読みますならば16ページ。マタイによる福音書第9章18節から26節、この箇所を朗読いたします。イエスがこのようなことを話しておられると、ある指導者がそばに来てヘルして言った。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。そこでイエスは立ち上がり彼について行かれた。弟子たちも一緒だった。するとそこへ12年間も患って出血が続いている女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れた。この方の服に触れさえすれば治してもらえると思ったからである。 イエスは振り向いて彼女を見ながら言われた。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。その時彼女は治った。イエスは指導者の家に行き、笛を吹く者たちや騒いでる群衆をご覧になって言われた。あちらへ行きなさい。少女は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。群衆を外に出すと、イエスは家の中に入り、少女の手を元になった。すると少女は起き上がった。この噂はその地方一帯に広まった。8章9章には当の10個の癒しなど奇跡物語が記されております。8章の1節から4節では、重い急病の人の癒し、それからその後の5節から13節まで、8章の5節から13節までは百人隊長のしもべの癒し、8章の14節15節にはペトロの姑の癒し、そして4番目ですが、8章の23節から27節には嵐を鎮める奇跡、そしてその直後の28節から34節ではガダラの悪霊に疲れた人を癒す奇跡、そして6番目には8章38節、5節から38節に中部の人の癒し、そして7番目がこの今学んでおります2人の女性の癒し、7番目と8番目に数えることが普通であります。そして9番目には27節から31節、その後のところです、2人の盲人の癒し、そして10番目には8章の32節から34節で口の利けない人の癒し、この10個の癒し、あるいは悪霊を追い出す、あるいは嵐を鎮めるという奇跡が次々に行われております。で、今日学びますところは7番目と8番目と数えられることが多いと思います。しかし私自身は少し違った見方をしております。10という数字にこだわりますと揃わないのですけれども、この12年間長い間出血という病を患っております女性と、それから街道の指導者の街道塚さと、前の聖書では訳されておりましたかしですけれども、指導者の娘のよみがえり、この二人の女性の癒しは切り離すことができない一つの関連した物語として記されているのではないかと私は思うであります。ですから7番目8番目というふうに数えることもできると思いますけども、しかしそれは一つの物語ですから、そういうふうに一つにしますと9個しかないということで、少し9と10の方が整った数字ですので、またはこの編集するときに数字を整えるということが彼の得意な作業なのですけれども、そうでなくなってきますので少し困るんですけども、しかし、10にするためには、工夫がすればいいのかも分かりません。例えばペトロの娘、姑の癒しの後にたくさんの病人を連れてこられて、悪霊に疲れた人々が連れてこられてイエス・キリストは癒されたというところを一つに数えますと、 の10個になったりいたしますが、まあ、そういう細かなところは皆さんに判断をお任せいたします。とにかく私が申し上げたいことは、この2人の女性の癒しというのは一つのものとして、あるいは深い結びつきがあるものとして、見なければならないという私の見方であります。さて、はじめに出てまいりますのは、12年間出血の病を患っております女性のことでありますけれども、彼女は実にたくさんの苦しみというものを経験しておりました。12年間も出血を、これは婦人の病気と普通解釈されておりますけれども、それでありますならば貧血も伴うことでありましょう。長い時間貧血に悩まされているということを、それだけでも苦しみであったと思います。皆さんの中にも貧血を経験なさったことがある方もあるかもわかりませんが、まあ、とにかく毎日毎日が気分が悪い、そういう、まあ、フラフラしたりですね、まともな日常生活を営むことができない苦しみがあります。それがしかも12年間も続いたということでありますから、この女性は何歳であったのかは記されてはおりませんけれども、しかし女性として成人女性となってから12年間というふうに考えますと、おそらくこの女性は24、5歳、あるいは30歳前のまだ若い女性であったと想像することができます。その人生の大半を病で苦しみもだえなければならない、苦しみという病という病苦という苦しみを負わなければならないということであります。マルコやルカ福音書に記されていることでありますけれども、彼女はこの病気のために多くの費用を費やした、つまりこのために治療費にたくさんのお金を使わざるを得なかった、でこのように記されております。経済的にも大変だったという、でこれ12年間も治療費を、まあ、現在の保険があるわけじゃありません、治療費を使うということは、もともとは彼の財産を持っている女性で全く分かりません。親から資産を引き継いでいたのか分かりませんけれども、それをほとんど使い果たしていた。それがマルコの福音書、あるいはルカの福音書に記されておりますから、そしてそれはよく分かります。病気になるということは、それは、まあ、日本のようにですね、保険制度が整っている国でありましても、病気になりますとその出費は、まあ、驚くほどの出費になってしまいます。保険はで医療費払えられますけども、それ以外にたくさんのお金を使わなければならない、こういうことが起きてまいります。でそしてさらに出血という病でありますけれども、これは旧約聖書のレビ記15章に記されているところなんですけれども、出血のあるものは汚れている、このように立法は規定しております。汚れているから他の人との普通の交わりをしてはならない。ですから当然彼女は結婚からも見放されていたでありましょうし、何よりも宗教的隔離とでも申しましょうか、みんなが神様を礼拝している場所、それは街道でありますけれども、そこに行って神を礼拝することができない、個人的にはできるでありましょうけれども、みんなと一緒に礼拝を守ることができないという 重荷をお世話されておりました。社会生活からも宗教生活からも引き離されていたという意味であります。肉体的に、そして経済的に、社会的に、そして宗教的に、彼女は大きな重荷を負わせられておりましたから、当然のことながら精神的にも打ちのめされる日々であったと思います。これは病気の特色ですね。ただ体の一部がどこか調子が悪い、これも確かに病なんですけども、けども病の中には、そして多くの病と言っていいと思いますけども、肉体的苦痛、そしてそれが長期にわたる、そしてそのために経済的な負担が大変大きくなる、でそのために社会生活ができなくなる、職業をから職業を会社からですね、辞めざるを得ない病気の人がたくさんおります。でそしてユダヤ人の場合は宗教的な意味で汚れたもの、あの重い重病との人と同じような扱いを受ける、神から呪われ、神から忌み嫌われているような存在とみなされる、でこのようなところから精神的に大きな重荷を負わせるのがこの病気であります。病気というのはそういう意味で私たち人間が負わなければならない重荷の最たるものと言っていいのではないかと私は思います。そしてこの病は避けることができない、自分は健康だというふうに自負しておりましても、突然病に直面するということは決して珍しくありません。いや、むしろ病気というのは突然やってくるといった方がいいのかもしれません。彼女はそのような重荷を背負わされておりました。その女性に対する癒しの物語がここに記されているということであります。彼女は何とかして病から助かりたいという思いで、人の目をはばかって、社会生活ができない存在ですから、人の目をはばかってイエスのところに近づき、そして房に触れたら、それでも癒されると思って、手を伸ばしたところ、イエス・キリストは彼女の病を実に正確に、そして確かに癒されました。それが全般に記されているようなことでありました。大きな重荷を背負い、これ以上もう耐えられないと思う重荷を12年間も背負っておりました女性から、その重荷を一瞬のうちにして軽くすることのできるイエス・キリストの道から、そしてそれは憐れみの御心から出るイエス・キリストの御業であったんですけども、それが如実に、一瞬のうちに示されるという物語がここに記されております。イエス・キリストの道からの偉大さというのは、ただ奇跡をするということではなくて、12年間もさまざまな意味で重荷を背負っておりますものの重荷を軽くしてくださる、取り除いてくださるという、そういう道からを表すお方だと。もう一人の女性は年齢は書かれておりませんけども、少女、これは他の福音書では12歳の少女であったということがわかります。12年間長い間出血を患っております女性の最初の時からのが同じですね。12年間彼女はどんな症状生活を営んだのか分かりませんけども、ある指導者の娘だと書いてあります。ある指導者、他の福音書では街道を管理する人物であったというふうに記されております。街道を管理するというのは、それはいろんな意味で なし、いろんな役割がありました。もちろんユダヤ人が集まる礼拝のために集まる街道シナゴーグを管理する責任がありましたけれども、それ以外にその街道で行われます礼拝を司る誰を説教者に選ぶか、あるいは誰にを司会者にするか、そういうことを決めるのがこの指導者の役割でありました。ですから地域の人々の宗教生活の鍵を握るですね、群れにふさわしい説教者を選ぶ、それだけの信仰的な目があるならば、その街道での礼拝は豊かな祝福を受けます。それから街道の管理者の仕事はそれだけではありません。裁判を行うこともこの彼の仕事でありました。特に民事訴訟とかですね、それから、重罪とは言えないような、しかし刑法に関わるような犯罪の裁判もこの指導者が行いました。それから社会福祉と今日言われておりますような役割ですね、みなしご、あるいは経済的に困窮している者たちを助けるために街道の指導者です。管理者が働きをいたしました。ユダヤ人の共同体からお金を集めて、そして困窮している者たちを助ける、こうしてユダヤ人社会の結束のためにはこの指導者の存在というのは不可欠でした。つまり人々から尊敬されている人物であり、したがってまた彼は経済的に豊かな層に属する人でなければこの役割を果たすことはできません。その娘でありますから、おそらくは12年間生まれてからずっと幸せな修女生活を営んできた女性ということができると思います。二人の女性がここで並べられております。最初に言うべきでありましたけれども、マタイは二人ということを大変重んじておりますね。ガダラで悪霊につかれた人も二人でした。それから九章の27節以下の盲人の癒しも二人の盲人、それから32節以下に出てきます口の聞けない人もまた二人ですね。それ二人ずつ出てくるという意味でマタイは二人ということを重んじるわけですけども、なぜ二人ということを特に取り上げるんでしょうか。他の福音書には二人ということをわざわざ書いておりません。マタイだけが書くんですね。なぜでしょうか。それはですね、一人ではなくて二人ということは、それは目撃証人として有効だということです。二人三人の証人がおれば、その証人はの証言は確固たる証拠となる。これが立法の規定でした。ですからこの箇所もイエス・キリストの御業を証しするために二人の女性の癒しが書かれている、こういうふうに理解していいのだと思います。そしてそのうちの一人は10年間も悲惨な有様にあった女性、もう一人は大変平和な何のですね不幸せもないようなそういう少女。この二人の癒しがここに記されておる。この二人の癒しを通して特にマタイは私たちにこれは偽らざる本当の証拠だとこのように言わんとしたのでありましょうか。ある人はですね、街道 管理者の指導者の娘の癒しこれを取り上げてですね、どんな幸せな人でも突然の死という不幸は避けられがたいんだと。人間というのはどういう場合でも不幸あるいは不幸せというものは避けられない、そういう物語、そういう典型的な例だと。一人は12年間長血を患うそういう苦しみの中にある人、そしてもう一人は幸せだったけれども突然の死に見舞われる悲劇的な女性、でこういうですね、どちらも悲劇的な経験をした女性であって、その二人をイエス・キリストは癒された、あるいは命を死から命に導き出された、そういうことがここに書かれているんだと。そういうふうにこれを読み取る人もいるんですね。まあ、確かにそういう読み方を私もしてまいりました。どちらもですね、一人は病気、長い間とんでもない長期にわたる病に苦しめられている女性、もう一人は突然の死という恐るべき敵に見舞われている女性、しかしイエス・キリストはその二人をものの見事に癒されたという意味で、イエス・キリストはそのような力をお持ちのお方だということをこの二人の女性が間違いなく証言しているというふうに理解する、まあ、これがおそらく一般的な見方ではないかと私は思うわけです。そして私自身がそういうふうに解釈して説教してまいりました。そして今回聖書をこの箇所を読んでですね、私はもうそういう見方も否定しないんですけど、でももう一つ別の、まあ、ものを斜めから見るというんでしょうか、ちょっと違った視点もあり得るのではないかと思います。人生の問題を申し上げましょうか。この世の中には不幸とかあるいは災いとかですね、そういうことをしょっちゅう経験する人がおります。まあ、これでもかこれでもかと経験するような人がおります。皆さんの中にそういうことを味わっておられる方がいるかも分かりません。病気だけではありません。貧しさ、貧困、あるいは別離、そういうですね、いろんな重荷をもうこれでもかこれでもかと経験するような人がおります。私たちは残念ながら私の人生はそういう経験をせざるを得ない場合もあるんですね。一つや二つではない、三つも四つも五つも悲しいこと、辛いこと、あるいは情けないことに直面し、それを経験する、これを私たちの人生であるとある場合はですね、そういう人生を歩まなければならないということを私たちは知っております。片方でですね、何の不幸もあるいは不幸せも悲しみも経験しないような女性がいます。これは指導者の娘ですね。幸せいっぱい、彼女はどうなんでしょうか。今見ましたけども、突然の死に見舞われたという意味ではですね、確かに大きな衝撃的な悲劇を経験しているのではありましょうけれども、この12年間出血を経験していた女性に比べると、なんと幸せな人生を歩んでいるのでありましょうか。そして神様はですね、イエス様はそういう女性を死からですね、命に生き返らせる。聖書の中に死を経験しながら蘇生した人のことは何人か出てまいります。例えばルカによる福音書7章にはナインの青年の蘇生復活ですね。そしてヨハネの11章には あのマリアとマルタの兄弟のラザロの復活、そして使徒健康録の9章にはタビタの復活、使徒健康録20章には敵子という若者の蘇生、こういうことが記されておりますけれども、ほんのわずかです。旧約聖書のエリアがサレファテのヤモメの子供を癒し生き返らせたとか、あるいはエリシアがですね、人を癒したとか、そういうことが若干記されているんですけども、旧新約聖書を通じて聖書はですね、死人の復活についてはあまり記されてはいないということが、これはもうとんでもない驚くべき奇跡だということですね。実際今日でもそうです。病気の人が癒される、それは奇跡的な癒しということがあり得ます。確かに奇跡ですけども、死人が息を吹き返すという奇跡は、これはもうほぼありえないとみんな思っているほどですね。一旦息を引き取った人間がなぜどうして生き返ることがあろうかと私たちは常識で思っております。その通り旧約聖書新約聖書でも死から生き返るという経験をした人はほんの稀な数しかありません。この少女はその稀な経験をしているわけですから、幸せな少女生活を営み、そして今度はですね、驚くべき奇跡、死人が生き返らせられるという奇跡を味わっております。考えてみたら、これ不幸な話じゃないですか。一方はですね、10年間ももう悲惨な安眠をしてイエス・キリストは癒された、これもイエス・キリストの道からの表れとしてはよくわかるわけです。確かにそこにはイエス・キリストの憐れ深い恵みの御業が働かれたということができるでしょう。でもその女性に比べてこの少女はどうですか。幸せいっぱいの少女生活を営みました。確かに突然の死に見舞われということは驚くべき悲しい出来事ですけれども、しかし今や聖書の中には稀な奇跡を経験しております。これ不幸じゃないかと。幸せな人がそれでまた幸せな、しかもそれはもう想像でしたような幸せを経験するというのは、これは不幸だ。彼女はそのまま死んでおればですね、まあ話は分かると。でもですね、私はそういう見方は間違っていると思うんです。イエス・キリストは幸せな少女生活を営んでおりますこの少女にも、憐れ深く慈しみ深く絶大な驚く言語に接するような恵みの御業を行えたも、これがここに記されていることだと思うんです。神様イエス・キリストは確かに不幸せな女性、苦労ばっかりしている女性をも癒されますけれども、平平凡凡何にもない、もう波風の立たないような人生を歩んできているようなものにも、驚くべき大いなる奇跡を行われるお方だということです。私たち人間から見れば不幸だと思われるかも分かりませんけれども、イエス・キリストの御業は決してそんなですね、人間臭い、あるいは人間が不幸だと思うような、そういう基準で奇跡を行えるのではないという、どんな人でもです。その根拠は何か、ここで彼女、この二人の女性たちの、そのイエス・キリストが癒しを行われた動機となることが記されております。長い間出血を患った女性の場合はこそっと来てですね、そしてイエスの服に触れたら病気が治る、これは迷信ですよ。まともな信仰とは言えない。 まあ、こそっと来てですね、でそしてちょっと触ったら病気で癒されるかもしれない、その程度の信仰しかないんですと言えるかもわかりませんですね。一方この指導者の娘はどうですか。彼は12歳もうユダヤで12歳の少女というのはこれはもうわきまえのある女性として見られる年齢なんです。しかしここで彼女の信仰とは言われていないんです。ここで登場する信仰はそれは父親の信仰なんです。父親があなたがおいでになったら子供は生き返るという信仰を持っているんです。その信仰は大変素晴らしいんですけども彼女の信仰じゃありません。けれどもイエス・キリストは一方では迷信に過ぎない、迷信と神人への信仰しかない女性の信仰を見て癒されました。他方もう12歳になって信じるか信じてか分からない、確かに父親は信仰熱心だったかも分かりませんけども、そういう中でもキリストは大いなるびっくりするような奇跡を行われた。この後の部分はですね誤解生まれるかもしれませんけど、私はあえて申し上げたいんです。その人自身の信仰のゆえに神様は大いなる奇跡をなさるかどうかという問題ですね。多くの私たちはその人が信じてないともうダメだとみんなそういうふうに言うんです。しかし私たちはそう思いません。親の信仰が子供を救い得るという信仰を持っております。親が神様と契約を結ぶ、その契約の共同体の中にある者たちは幼子であれ、あるいは私は成人した子供である、その契約共同体の中にあるというそのことは変わらない。したがって神様は決して契約の親たちの契約結んだ親たちの子供をお見捨てになることはない。これが私の信仰です。そしてイエス・キリストはこの会堂の指導者の娘を癒される場合にもそのような原則をここで行われているんじゃないでしょうか。確かに父親の信仰は熱心です。でも彼女が信じているかどうかわからない。でもイエス・キリストはその少女の命を死から命に移されたというこの大いなる奇跡、驚くべき、もうこれ以上大きく大きいとは言うことができないような恵みの技をイエス・キリストは行われたということです。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは二人の女性のに対するイエス・キリストの大いなる御業をここで学びました。イエス・キリストは相手を選ばずにただそこにある信仰を見て取って大いなる恵みの御業を行われるお方だということであります。人間的に言えばありえないようなことをイエス・キリストはあえてなさるということを私たちはこの二人の女性が癒される事実から証しをされます。今日もイエス・キリストは生きて働いておられます。私たちは迷信的な信仰しか持たないような本当にもう間違いだらけの信仰であるかも分かりませんけれども、その信仰をキリストは良しとせられます。また本人ではなく親たちの信仰を良しとして大いなる御業をなさってくださるお方であるということもここで教えられます。どうかそのイエス・キリストが私たちも同じように働いてくださるということを受け入れ信じることができますように、イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。